2024年、1月19日です。まあ、先週上がった反動で若干調整系の動きもありましたが、冷足、基本通り、高値超えたところからポンとギャップで買いが入り、まあ、先物は、それなりに、伝ってるんですけど、まあ、ナイトで、日中足はちょっとね、ギャップ系ですけど、まあ、買いが入ったという、感じですね。まあ、結果、直近の主要な高値抜くのか、直近の目先の安値割り込むのかっていうのが、まあ来週以降の焦点になってくると、そういうとこですね。アメリカ金利上がってますが、普通はナスダック売られる方向なんでしょうけど、まあ、台湾半導体がねいいとかっていうんで、まあ、ナスも買われ、国内の半導体も今日ね、買い替えてみたいないなとこですが、まあ、継続していけるかいけないかがまあ問われてくると、いう感じですね。まあ、あとは、直近、海外勢がね、ガバッと買ったんで、上がったっていう感じらしいんですけど、その分ね、個人がガバッと売ってると。信用はさほどじゃありませんけどね、現物系がガバッと売ったのかなという、そんな感じになってるかなというところですね。まあ、あとは本当にまあ、いろんな国々でね、ちょっと紛争が、次から次へとね、起こってますんで、まあ、船の影響どうなのかなっていう部分と、まあ、本当に航海の、ね、部分の、ね、日本船どうなってるかがちょっとなかなか見えないんでね、南岸の方回って本当に行ってるかどうかね、ちょっとなかなか船が、まあね、イメージ的には分かるんですけど、という、ね、部分があったりしております。まあ、中国もね、なんか景気が戻るのか戻らないのかね、あれですけど、まあ、原因はなんか需要が、ね、世界的に今良くなっていくような感じもあってというのが報道されておりますが、まあアメリカ経済もね、なんていうかな、勝手に、もう3月ぐらいから利下げだって言っていたんですけど、そうじゃないよねみたいな感じにちょっとなってるしね、まあ、ちょっといろいろありましてね、なかなかちょっと瞬時のね、動きがあって、最近ずっと言ってる通り板薄いんでね、買いが入ってくると一気にガバッとね買われますけどね、同様に売りが、来るときはね一気に売られてくると、貯金そんなに大きな売りファイルないんでね、まあこんなもんなんでしょうけど、まあ、この流動性の低下問題ってね、誰も何も言いませんけどね、今だって先物43枚の買いとね、30枚の売りと、なんか桁数違うよねってね、500枚ね、1000枚入っていてね、ラジベースね、という時代に比べて何なのっていうね、ところを非常に感じますけど、まあ、とにかくね、そういう分で、瞬間瞬間ね、ドガンドガンと動いてしまうと、そういう世の中になってるよっていうところですね。でデータ的には、みんな、というかね、7日さんというか先物系ですけど、まあ、冷やしもはね、直近買いになって、あとはまあ、今申し上げた通り、一旦付けた高値抜くか抜かないかっていう、感じになってるし、週足は買いのままですね、付け足も買いのままと、なってますんで、まあ、長期的なね、視点から言うと、まあ、なんていうかな、ずっと上がってるねって話になるんですけどね。ただ、先ほど言った通り、個人投資家も去年の11月ぐらいからね、まあ、相当売ってきてますしね、上がってるとこ取ってないっていう感じになっているかいないかね、ただこの、まあ、全体まとめたデータってね、なかなかよくわかんないんでね、まあ、全体は全体ね、俺は儲かってるぜっていう方もいるしね、まあ、そういう感じで、とにかくね、なんでこれだけ海外勢と、ね、日本の、ね、投資家の、投資行動が違うんだという、まあ、別にどちらが当たるとか外れるとかってはならなくてね、まあ、そんな感じですね。まあ、いう感じで、まあ、あとはね、まあ、自社株買いがあって、近寄るべきなん、まあ、これは別にね、なんか手話じゃないですけどね。まあ、日経平均が、日経新聞社を使ってる方ですね、今、前日で2267円ですんで、PR15.64 倍ぐらいですね。まあ、昔の120倍まで買っていた時代から見ればね、安いよ安いよって形になるんですけどね。まあ、考え方としてね、やっぱり買うのいいんだけどね、じゃあ自分たち売るときどんなのこの流動性はってね、考えてる方もいるかなという、まあ、それがまあね、の違いかなと思ったりね、あとは、まあ日本人はもうどうしようもないんですけどね、海外から見た日本の、まあ、リスクをね、まあ、どう判断するかという、感じなのかどうなのかがよく分かりませんけど、まあ、とりあえずね、全般的なデータは上がってますというところですね。インペラも20を超えていたんですけど、18までちょっと低下というかね、まあ、ちょっと落ち着いてきてますんで、というのがありまして、あとは、まあ、あれですね、日経平均も、まあね、高値圏と。 トピックスも高値圏と、足足の話です、となっているわけですね。まあ、グロースがなかなか250ですね、元気ないんで小型系は行ってないといえば行ってないと。まあ、小型行ってる投資家ほとんどね、そんな儲かってないのかなという感じで、ニューヨークダウン、まあ、高値圏で、ちょっとね、まあ、微調整してますんで、ナスダックも、主要な高値抜く抜かないというね、位置関係ですね。国債も、ちょっとね、買われてきて金利が下がっていたんですけど、まあ、チャート上の上値抵抗線近辺まで行ったところで、まあ、今週ちょっとね、売りが入りましたね。さすがにこれ以上、まあ、金利下げるわけいけないというのかなというね、感じですね。あと評価損がね、週遅れでマイナス 7% 台ですんでね、まあ、全般的には、まあ、いいのかなっていう部分ですけど、まあ、あとは、まあ、ドル円はじゃ、まあね、まあ、じりじりとね、まあ、でもないかな、ちょっと言い方が難しいですね、これね。まあ、ドルがこじっかりといえばこじっかりですけど、ポンドが、今週買われましたとね、あくまでしわしわの話です。ちょっとオージー給油系はね、あまり動きがないというところですね。アメリカの金利がじりじりと上がってきていますね。まあ、3月利下げないよねっていうね、感じになっているそうですけど、まあ、もともとね、そう言ったっけって話なんでね、まあ、とにかく今、もういろいろとマーケットアナリストがね、勝手に先走りますんで。まあ、まあ、常に微調整ですね。まあ、原因はなんか需要がね、若干、良くなる的なものもありますが、まあ、バレル74ぐらいというね、感じで動いてますんで、ぐらいなとこですね。ちょっとまあ、上海、深センどうなの株価的にってね、ちょっと反戦もまあちょっと微妙な位置関係になってますね。っていうところで、まあ、ネット見るとね、まあ、お隣の国からこちらに資金が流れてんじゃないかとかね、いう話もあったりしてるように。まあ、なかなか、こうね、個人投資家はそんなことわからないっていうね、感じですね。いう感じで、まあ、とりあえずね、全般は堅調は堅調と、ね、いう感じになっております。まあ、あとは、ね、まあ、台湾半導体が良かったからっていうのが、まあ、これ一時的な反応なのかね、どうなのかがまあ問われてきますんで。まあ、とにかくチャート的には、ね、買いになってますんでね、というお話です。まあ、あと、厚労省が、今年のですね、4月分からですか、年金の運動関連を発表しておりますね。マクロスライドで 2.7% 上げるそうです。ね、あれ、マックの、まあ、値上げ幅ってどれだけだっけって感じなんですけどね。まあ、しっかりある程度ね、基本的な数字だけは押さえておきましょうというね、まあ、自分のためにというところですね。まあ、コメント以上です。